アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市、港区に、ありますスタジオチッコアーク、よりお届けしております。皆さんこんにちは。5月の13日の火曜日、配信でございます。ですね、5月になって、週4回のですね、プログラムをですね週2回に、ちょっとスリム化しまして、リニューアルをして、お送りしておりますけども、毎週火曜日、はですね、このスタジオチッコワークで行われる、トークイベントの、模様をですね、録音させていただいてですね、流しているという感じなんですけども、日常と、アート、社会とアートを、つなぐ、というちょっと堅苦しいことを言っておりますけども、トークサロン、まあ、あのアーティストさんとか、なんちゅうんですかね、音楽やったりとか、美術やったりとかしてるような人も来るし、発明家のような人とか、なんか、不思議な、スクールを、学校を運営してるような人とかですね、お米屋さんとかですね、結局だ何を呼んでんねんっていうと、要は、アーティストさんに限らず、日常の中で、なんか面白い、とてもこうなんでしょうね、実験的というか、誰もやってないような試みをですね、いろいろされている方を、くまなく、こちらで選ばせていただいて、読んで喋っていただくと、そしてお客様も交えて喋って録音すると、そしてこのインターネットラジオのアークオーディオで流しているわけです。毎週、火曜日、今月はですね、中脇健二さんという痛み、ちょっとあの大阪の方はそんな痛み行かへんかもしれないですけども、伊丹市ですね、伊丹市文化振興財団のですね、中脇健二さんという方をお呼びしてですね、この方は伊丹の町の中で、そのホールの職員にもかかわらずですね、町の中にアートを届ける、しかもそのアートって言っても普通のアートじゃなくて、例えば、虫の音を聞かせるような町全体を使った、イベントであるとか、もしくはあれですね、フリーペーパーとかを作ってるんですけども、公共ホールのフリーペーパーだったら普通は公園情報とかを載せるのがメインなんだけども、街の情報誌を公共ホールが作ってみるっていう、そういう、フリーペーパーアイテムというものをですね発行したりとかですね、かなり、その街に住んでる人目線でですね、アート、とかアート的な情報っていうのをどんどん伝える活動されている方でですね、今回は地域に仕掛けるアートアクティビティ in 伊丹編ということで、お送りさせていただいています。今回配信2回目2週目なんですけども、今さっきちょっと私ちょろっと言いますけども、泣く虫、の号鳥というね、虫の音をね、めでる江戸時代のそういう風習をですね、もう一回現在に再現させて、街全体を虫の音でジャックしようという、とても面白いイベントを、されてます。そのイベントと、フリーペーパーアイテムについてですね、とても、刺激的な事例を報告していただきますので、どうぞぜひ聞いてください。それではどうぞ。
泣く虫と号鳥っていうのなんですけども、はいはい、これはですね、うちのさっきの酒蔵がありましたけど、ああいう町屋とかにですね、竹の虫かごや壺に鈴虫など秋の泣く虫を入れて虫の音をめでる江戸時代の楽しみ方を再現する客という一変変わってこう風流な企画なんですけども、うん、実はこれはですね、昆虫館というのが痛みにはありまして、で結構昆虫館って珍しいんですよ、全国的にも。で特に痛み市昆虫館というのは企画力が優れてまして、まあ、最近注目を浴びた企画は昆虫食とか言って昆虫を食べる文化を紹介する企画とかであったんですけど、ここが10年ぐらい前から秋の鳴く虫展というのをですね、昆虫館内でやってたんですね。スズムシとちょっと和風な失礼 でそれ僕がたまたま見ていいなと思ったんで、実際うち文化財町屋があるんで、ここでちょっともっと竹の虫かごとか壺とか入れて聞くっていうのをやってみませんっていうのがきっかけで立ち上がった、まあ、企画なんですね、はい。
これよかったらちょっとずいぶん前に置いてたチラシ余ってたのに若干湿ってますけどよかった、これちょっとずつ見足りてないかもしれない。
1年目は酒蔵だけだったのを、2回目は街中にもこれを流通させてたんですよ、うん、っていうとこまで行ってるんで、ちょっとこれ京都の 嵐山の竹の専門店でガサッと買ってるんですけど、要するにこのフォーマットの中に虫が入っていればどこでもできるんですね。でそれによって面的な広がりをどんどん生み出していこうっていう形で、清酒発祥の地なんですね、痛みって。西宮の灘が有名ですけど、今は
おひつとか壺とかは近くにある古道具屋さんで全部調達して
借りてきたんです
か。はい、いや買ったんです。
買ったんですか。
はい、一回買えばずっと使えるんで、
はいはいはい、
だから竹の虫かごも壺も一瞬高そうに見えるんですけど、竹の虫かごとか1個800円ぐらいで買えますし、あと壺もまあ1個2000円とかちょっと雰囲気のあるやつとかそれぐらいで買えるんで。特別イベントで、下野が今のチラシの通り、ノコギリ音楽の佐喜多はじめさんっていう人がいるんですけど、その方のコンサートをしました。
すごいな。
盛り上がると鈴虫もよく鳴くんですよ。
へえ、面白いですね。
これはめちゃめちゃ幻想的でしたね。
結構これ本当老若男女
問わない、
問わないですね。この人
おじいさんは、ね、ノスタルジーで、子供は単なるこう、
単なる
自然とかで
楽し、子供は虫好きですからね。
虫好きだよね。
ありがとうございます。
はい。まあ、こういう企画なんですね。泣く虫とゴーチョっていうのが。で、これがだから、1年目の段階でですね、まあ、1年目でもかなりこうマスコミに紹介されたりとかいろいろしたんですけども、その時にも商店街の役員さんらとかに、まあおとらくやってる人たちが大概やっぱり街を盛り上げたいという人が多いんで、結構顔聞きとか、まあ、そもそも役員やってたりとかしてるんで、どうすかこれっつってスズムシを実際持って行って、たまにはまあちょっと会期中買っといてみてくださいよとかいう風にして、まあプレゼンしてたんですね。で終わる頃にどうでしたと、いやーええー、もんやなー言うて、じゃあ来年またやると思うんでその時声かけますから、もしよかったら商店街としてちょっと参加してくれませんみたいなことを、かなりもう1年目の段階でこう根回ししてたんですね。で2年目動いた時に、まあ最初はまあ2つか3つぐらいの商店街が参加するだけではとりあえずいいだろうと思ってたら、これがまた派生していって、はい、うちもやりたいなとか、あみんなやるんやったらうちやらんわけにいかんやろうとか、そんなんで結局中心市街地の商店街5個ぐらいが賛同してくれたりとか、うん、っていうことでいきなり規模がですね、うん、まあ、5倍になって。
すごいな。
そうです。だから初めは300匹ぐらいだったんですけど、虫が2年目で1000匹
来
ました
から、ね、これやっ
ぱり1000匹ですよ本当に。
これ何がすごいって昆虫感があるってことですよ。
そうそうそう。
で虫集めれませんもん。痛みはなんかもう素材があるいうこと、
ね、そうなんですよ。で昆虫感さんね、だからすごくって、うん、虫を取りに行ってくれるんですよ。
あ、足りへん、
そうそう、
なんか行ってくるわみたいな感じ。
そう、だから皐月山はクツワムシが多くてみたいな話とかね、うん、聞けて、
すごいな。
だからね、昆虫館の人がおもろいんで、この辺をなんとか紹介したいなと思った企画でもあるんですけど、
う
ん、
なるほどね、
はい、で、スズムシは野生になかなかいなくて、うん、結構愛玩種として昔からやられてるんですよ。なんで、まあよく近所の人でもスズムシ飼うてる人がいるんですけど、あれ増えすぎるんですよ、
うん、
で、結構周りにお裾分けするっていうのがまあ、当たり前なんですけど、それをあるでしょ。
で、スズムシあげます。
そうで昆虫館があるとみんな昆虫館に渡すんですよ。もう預かってっていう感じでね。
イカナゴみたいなもん。
そうそうそうそうそうそう。
いっぱいタイだけどいっぱいの地域。
そうそうそうそう、そんな文化ですよ本当に本当に。スズムシは。なんで
スズムシはイカナゴ。
だからね、スズムシは愛好家から集めたんですよ。
うん、
でスズムシはだから2000匹ぐらいは集まりましたよ、予備含めて。
えそういうのってね、餌とかって。
はいはい、
あどうちゃんとこう 預かってもらうお店の、ね、人に この虫はこういうのを食べるんでとか。
あ基本ね、野菜くずでいいんですよ、家庭のね。だから
かからんねや、そういうの
かからんですよ。ナスでもいけます、かぼちゃとか、うん、何でもいけるんですよ。だから一応これの参加の条件としては、はい、虫かご代は商店街が、うん、まあ、まあお店でもいいんですけど用意して、うん、あとは会議所の世話だけやってっていう、うん、それだけなんで、言うなら、うん、まあ2000円あればできるんですよ。
すごいねそれ、
やろうと思えばね、うん、
払いますよね、それぐらいやったらね、
うん、それでちょっとで、まあただあの虫かご代とか風になってくると大変だ、うん、で世話ぐらいだったらほとんどもう0円じゃないですか、うん、もう餌ぐらいはもうおかずでいいんじゃないですか、うん、だからまあやっぱり正式なお金だと大変やから、うん、商店街のなんかこう共通経費みたいなのあるんで、そこからそれでも、まあ、数万円前後です。はい、
だからまあ商店街全体としても結構その、はい、商店街の一番偉いさんとかに言ったら割と経費もそんなにかかんないから、
すごく嬉しかったのが、うん、あの飛び込みで行ったような商店街があるんですけど、うん、会長さんがすっごいなんか怖い、 いや写真屋のね、うん、人なんですけど、うん、いや僕がこうすごい緊張してこういうことやってまして、うん、やりたいんですけど、うん、つきましてはただ、うん、カゴ代と餌の面倒だけは見てほしいんですって言って、うん、こうじーっと聞いてくる、うん、
怖いな、
分かった、うん、声かけたる、出したるって、いくらやって、あもうこれだけでいいんです、うん、分かった、あもうじゃあ何店舗ぐらい、うん、全部や、全部できるって言われ
て、すごいですね、
すごい、
おはようございますみたいな、
それなんか僕の中では今安岡力也がおか
しい、いやそんなんですよそうですよ、稲原さんね、そんな人ですよね、そんな人がいるんですよ、うん、男前でね、
そう
言ったんですよ僕そんな後から聞くと、若い子があんな一生懸命やってるの応援しなあかんやろっていうので、なんかちょっといい話、
いい話、いい話なんです、
涙もんです。
全
店舗分買って本当に全店舗をやってくれたんです、
なんかまあ一応11店舗ぐらいあるんですけど、はい、その商店街でね、うん、あのやるって言ったら、うん、できるよ、いいんですか全部、うん、全部よ、おはようございますみたいな、うん、まあ、そういうのとかあったり、まあ、あのクロスロードカフェの荒木さんとかはもう、うん、ガンガンもう周りにこう僕が行ったら断られたのに、うん、荒木さんが行くと OK もらえてるとかね、うん、そんなのがあるんですよ、
ありますね、
絶対あるんですよ、
そういうのはありますね、
あるんですよ、だから
間一人挟むとねみたいなのもありますもんね、
それはやっぱり、ね、あのそんぬ
わかりますよ、
なんであのだから僕これだから全部で50店舗ぐらいは参加したんですけど、うん、僕が回ったのはだから商店街の役員さんのところだったんですよ、だから僕もすごい失礼な話で、うん、十何個ぐらい昆虫館の周り回ってドーンって渡して、うん、これじゃあ、うん、お宅の商店街の分です、うん、よろしくっつってバーっていくんです、うん、
なるほど、
あともうお任せっていう、うん、もうそうしないとできないんで、はいはい、こんな千匹の規模なんて、
すごいな、千匹ってすごい、
だからこれですごく、まあ、おかげさんで2年目ながらもあの、うん、すごくいい効果だったんで、うん、まあ、今年もあのただまあかなりマンパワーで動かしたんで、今年はもうちょっとしっかり仕組みを整えて、うん、まあ死なない程度に頑張ろうかなみたいな感じでやってるんですけども、まあ、これもだから本当にあの街中で虫の音を聞けたら、だからよくあるんですよ、山の中で聞くとか庭園で聞くとかいうのはあるんですけど、伊丹、うん、っていう住宅街で虫の音が聞けるってこれないぞっていうのとか、あとなんか秋になってきてみんながちょっと盛り上がってきたら、うん、ちょっとお父さん私たちの家もそろそろ虫たちしましょうよみたいなね
そうなったら面白い、
そういう風になったらもうい
なくなるんですよ、そうな
ったら面白いね、そりゃ穴口も出すか今年はみたいな、ちょっと昆虫館かけるかとかなったらええなと、
それは面白いですね、
思ったんで、そんな風景ができたら、だから僕がまああのホールから出て駅に行くまでにずっと聞けてたらいいなっていうのもあって、そんなんかこう妄想としてあったんで、うん、あえてこう多角的にどんどん広げるっていうのはあったんですよ。で、まあ、さっきのね、うん、ちょっとまあ打足的なんですけど、あの佐喜多はじめさんのねコンサートとかもやったんですけども、うん、これスタンダードに落としていくんやったらクラシックでいいんですよ、
は
あ
は
あ、あの1年目は確かにこれチェンバロとか弦楽器とかのコンサートで、それはすごいすごいクラシックの音と虫の音って合うんですね、うん、あったんですけど、うん、これがだから僕が最初のきっかけのそのホールで美術展やってちょっと温度差あったっていうの、うん、これリベンジなんですよ、虫っていう誰もがこういいなと思える中にノコギリ音楽ってあの好きな人は好きで行くんですけど、うんうん、そうじゃない人も、うん、あ酒蔵で虫の音があってノコギリ音楽あけどええなみたいな、うん、そこまで用意したらノコギリ音楽楽しめやろみたいなね、うん、そういうのがあったんで、あのあえてちょっと、うん、
ちょっと自分なりのあれを入れて
たんですね。で今年は今また佐喜多さんはまたやるんですけど、うん、今もう一組もう一日打診してるアーティストがいて、まだこれ返事もらえてないんですけど、うん、これできたら、うん、こうもう、ま、面白い癖のある、ね、うん、あれなんで、うん、これちょっとポッドキャストで流れるんで言わないですけど、
はいはいはい、とりあえずじゃあ決まったら教えてください、
虫ロックフェスみたいなね、うん、いすいません失礼しました、
痛みさえで笑っていただいたので大丈夫です、
ね、ホームです、はい、っていうのをまあやって、まあ、これはあのだから、まあ、あの年に1回のお祭り的な感じで流通したらいいなっていうのはありますね、ただそんなに実は 大変でもないんですよね、虫の面倒さえ見れたら、
はい、なるほど、
はい、でまあ、あのオトラクと、はい、まあ、泣く虫と傍聴ということで、はい、常時継続している町系の音楽と、はい、あとは年に1回秋の季節の訪問とかで、まあ、メリハリはなんとなくできてるなっていうのがあったんですけど、まあ、もうちょっとこういう場に来た時に私こんなんやってますっていうのが欲しいなっていうのがあったんですよ、うん、ツールとして、うん、でうちの文化振興財団の情報誌っていうのは今まで作ってたんですけど、まあ、それはすごく端的に、今日ちょっと持ってきてないんですけど、 あるんですか？まあこういうのですね、まあ、2ヶ月に1回発行してて7施設のスケジュールをこう、うんうん、時間軸でですね、まあ、まとめ一度にまとめて、まあ、非常にコンパクト、コンパクトじゃないですね、情報の量の割にはすごく整理されてて、いつ何がどこにあるかっていうのは一発分かるんですよ。でこういうのを、まあ、あの公園のアンケートで一緒に挟み込んだりとかしてて
やってたんですよ、ね、うん、ホールとかによく置いてます
ね、やってたんですけど、うん、まあ、あのこれはこれでもう10年ぐらいこの形でいろいろマイナーチェンジやりながらやってるんですけど、なんか一つのもう極みとしてもやりきった感があって、で私の担当になった時に、まあ、ただこういうことをやってても、まあ、文化の業界見ててもお客さんの出足的にはあのなんていうんですか、頭打ちになってるっていう状況があったりとか、うん、まあ、あとチラシ実際挟み込んでるわけだし、うん、こういうの興味ある人にはチラシ届いてるよねきっとっていうのもあったん で広報痛みっていうのは広報誌っていうのは充実してるんで、うん、なんとなくこう催しのイベント自体は、うん、なんか届いてる気がしてるんですよ、うん、で実際アンケート見ても、うん、広報痛みで見たチラシ見たっていうのも多いんで、うんうん、なんか違う、じゃあもうここの層の文化に興味ある層のお客さん大体まあ熟してると、じゃあちょっと違う側面にアプローチしたいなと思って、まあ多分お配りしてますよね、あのカタカナ、これをですねカタカナでアイテムって書いて、
冬号と春号と2冊お配りしたいと思いますが、ありますかね、これです、
ちょっとこんな感じで、あの大胆リニューアルをしたんですね。でまあこれ自身はあの今まで2ヶ月1回年6回やってて、1万5000部ぐらいやってたのを、まあ、同じ予算の枠組みだったんで、まあ、年4回期間誌にして5000部にちょっと部数を下げて、まあ、あの発行したんですね。でこれはまあ見開きのやつなんですけど、これはまあ12ページで、まあ、あのこれが紙だとしたらこれは雑誌みたいな、まあ、雑誌じゃないですね、冊子みたいな感じのスタンスなんですけども、まあ、これどんなんかっていうと、まあ、コンセプト自身はですね、もっとみんな、これは編集してるのはうちの財団は若手スタッフでみんなでやってるんですけども、みんなと話し合った時に地域や市民ともっと近づきたいっていう声がすごくあったんですね、うん、やっぱりいくらやっててもなかなか、まだまだアピールできひんなっていう、そうしたら、まあ、もうちょっとじゃあこっちから街に行こうよということで、まあ、コンセプトをですね、街とアートをつなぐ痛みのアイテムっていう風に変えて、作ろうよっていうのがあったんですね。でまあちょっとこう四角に囲っててちょっといちびった感じで僕書いてるんですけど、まあ、情報クラスタープロジェクトなんでやってるみたいな感じ、まあ、クラスターって かっこいいなと思って使いたかっただけでここに書いたんですけど、あのクラスターってね、関連性連鎖性っていう意味があって、うん、産業クラスターとか言いますよ
ね、はいはい、言いますね、
あと何
知的なんちゃらクラスターとかあります
よね、なんかブドウの房っていう意味らしいんですよ。で言うたらこう今までのこのいう情報誌だとか普通の講演情報は A という催しするから A という情報を伝えて来てくださいっていう感じなんですけど、まあそれが頭打ちしてるんやったら、まあ A やけどなんか見ようによっては B にも見えてくるよねみたいな伝言ゲーム的なね感じでやろうかなっていうのがあったんですね。でまあ中身的にはそういううちの催しにだから、このですね、はいはい、緑の春号の特集は春から始める痛みのお稽古とか言って痛みで学べるあのお店で学べるような、うん、教室の紹介とかユニーク先生紹介してるんですけど、この発端が実はラスターホールで春には講座っていうのがたくさんあるから、それにちなんで痛みの街中の教室系も紹介しますよみたいな切り口でやってるんですね。だからそういう感じの情報の伝え方にしてるんですけども、まあ、これ自身っていうのはですね、まあ、オトラクでは面白いことをやってるところとつながりたいっていうのでつながった、うん、で泣く虫と工場ではそういうのが好きな人ともつながれたと、じゃあもうそういうこともしなくて単にもお店としてとか人として面白い人ともっと近づこうっていうのが 目的としてありまして、うん、で状況としては財団施設が6つもあるし、うちにも若手スタッフが多いし、それぞれ専門性もあるんで、で商店街のネットワークも熟してるんだから、じゃあコロナ双方が混合するような形ってなると、まあ、
なるほど、
こういうふうに着地していったって感じなんですね。
これ編集員すごいいっぱいいますもんね。
はい、だから全部うち、これがだから
下にね、取材と文っていうのをそれぞれのコーナーで書いてますけども、皆さんその要はどっかのホールに入ってたりする人が、
そうです、そうです、
自分たちで企画立ち上げて、
そうです、そうです、そうです、まあ、だからこれがいいところはデザインとか別なんですけど、うん、取材、編集、文書、写真とか全部うちで、うん、自らでやってるんですよ、うん、これら辺がちょっと殺人的なんですけど、うん、まあそこまでやってる、
大変だな、はい、確かに、
うん、でただこれのですね、アイディアの元になるっていうのが、もう実はアドバイザーにも関わってもらってるんですけども、尼崎の方にですね、南部再生っていうローカルフリーペーパーがありまして、これ公害訴訟の和解金で資金にしてやってるんですけど、これの切り口がすごくね面白くって、尼崎南部、南部に特化してるっていうところまだいいんですけど、まあ、特集が
ちょいだけ絞るねんって言ったんですね。
そうそう、レオンがブームやった時に、うん、ちょい甘おやじとか言うんですよね、うん、ええなーとかね、あるんですよ、切り口は、ま、最近のは甘のうちなとか言ったら甘の沖縄特集とか、はいは
い
は
い、これなんかオール阪神阪急、
そうです、オールだから阪神阪急統合する時に、うん、オール阪神阪急とか言うして、
ね、
やってるんですけど、中身すごい硬派で、うん、オール阪神阪急の時は、うん、このちゃんとそういうコンサルティングとか教授の意見を聞いたりとか、うんうん、双方の阪神阪急の比較とかをね、うん、やってね、
そんなんしてる
ね、レイアウトはすごく、レイアウトとか見出しはね面白いんですけど、
かなり切り口やってますね、なん
か、ね、そうですね、
どうなる僕らの遠征生活とか言
って、そうそう、うん、こういうのがいいなと思ってこの人と本当は初め作りたいなと思ったけど、もともとこの中心の人は町コンサルもやってるんで、こういう仕事も受けてくれるんですね。ただちょっと話してると、うちの予算枠でオーバーなんで、うん、まあ、長崎さんとの関係もあるから、まあ、アドバイザーっていう関わりだけするから、うん、あとは自立してねっていうことで、一応まあ DTP とかも全部デザインもやってもらってるんですけどね、はいはいはい、でその中でこうどんな切り口だったらいいかなっていうのとかも話し合いながらやってるんですけど、まあ、基本的にはうちらの職員で、次の 連載はどうするこうするとかいうふうにやりながら進めてるんですね。
これもだから要はもう自分なりに参考するモデルがあったっていうのがいい
ですね。そうです、そうです、はい、だからまあ、うん、ただ町ネタだけでやるとうちの意味がないんで、うんうん、まあちゃんとですね、こう、うん、うちの宣伝もしてるけども、だからこの、うん、やつにある特徴的で言うと、このまあ、分かりやすいのは終演後の一件というコーナーがあるんですけどね、このラストホールで今度困難があるから、その終わった後にはこの店でこの例えば、春号だったら、
春号だったらこれ
アイホニックホールですね、イタリアの公演があるんですね、うん、でじゃあこれを聞いた後はイタリア料理で、うん、愛だの恋だのを聞こうじゃないかみたいな、ね、あれ考えながら食べようじゃないかみたいなそんなんじゃないですけどだからそういうようなコーナーなんですけど、これがすごくさらにいいのは、はい、じゃあ特別メニュー作るやんっていうことで、出演者の生まれ故郷の地方とか、うん、歌の地方とかの料理を作ってくれるとか、そんなところまで発展してるんですけど、まあ、こういうのがあったりとかですね、うん、うちのですね、学芸員が、まあ、
僕結構このコーナー好きなんですよ。
学芸員じゃないですね、この加藤四季っていうのはですね、うち財団四季の芸は身を助くってもいいんですけど、四季っていうのは本当本名でして、財団のしきちゃんっていう子がですね、うん、いろいろ歌って踊れるという才能があるんで、じゃああなた、うん、痛みならではの教室に飛び込んで、うん、ルポタージュしてきてよっていうようなコーナー、
うん、うちやとこうジャタニさんがもうなんかいきなりどっかね、
そうですそうです、行
って
立ち
乗りの走りエイヤーってやってみたりとかするのをこう取材するって感じですね。
だからこれは、うん、今までだったら小屋池で太極拳をやってるっていうことなんで、うん、その自然公園で太極拳やってる団体に入っていくとか、うん、痛みのその全日本なぎなたのもう本部があるところ、うん、道場220年歴史のあるところの道場に飛び込むとか、うんうん、あとはうちの工芸センターっていうところはジュエリーの専門スキルを高める学校があったり入るとか、ね、うん、やってるんで、そういうところに飛び込んでこんなん作りましたやりましたみたいなのを レポートするっていう感じとかですね、やってます、うん、はい。でもちろん最後の見開きにはうちの宣伝があるということで、まあ、ざーっと見て街の情報へーとか言いながら、まあ、うちの宣伝も見るし、さりげになんか痛みの声に関わってるのも見るっていうような 感じでやってるんですね。だからこれでまあやったのはですね、その親近感の演出とか、うん、っていうのもだからそういう面ですごくこだわったりもしましたし、実際にあとこれだからこれはですね、公共文化施設のチラシラックとか挟み込み用サイズなんですね、チラシサイズなん で、うん、でこれはあこれじゃないこっちですね、うん、これは街に流通させたいなと思ったんですよ。もうチラシラックやっても取る人決ま大体決まってるんで、じゃなくてパン買いに来た人がレジ横で取っていくとか、お茶した人が取っていくみたいな、
ペットサイズ、
うん、だから結構このサイズにこだわったりとかはしましたし、うん、意外に結構文字も限界まで大きくはしてるんですよ、なるべく大きく、うん、はい、一応老若男女には届けたいんで、うん、はい、でこれをもう泣く虫と包丁のネットワークができてるんで、もう5000部やけど もう巻くのは一瞬ですね、足りひんので次ぐらい増もうちょっと増やそうかなと思ってるんですけども、うん、はい、というふうにこう街に根に張ったり打つを意識しています。もちろん市外施設もやってるんですけどね、はいはい、でこれは嬉しいことに、はい、やると5000部だけじゃもったいないからっていうことで、お店の方がこう1ページ1ページスキャンしてですね、お店のホームページで紹介してくれるんですよ。
勝手じゃないですよ
ちゃんと了解でね、
了解で すごいですね、はい、で自主的にね、
ただちゃんと、うん、お店だけじゃないように独立したページ作ってくれて、うん、まあ、あくまでも制作はこのお店がやってますみたいにしてくれてるんだけど、うん、まあ、ニュートラルな雰囲気にはしてくれたりとかしてますし、あとそれこそ今日来てる方々とかは、うん、できたんやったらちょっと配るから、はい、100部ちょうだいとかいうふうに配布協力を手伝ってくれてますし、あとなんかやっぱり嬉しいのが、こう町の情報誌ができたってこう言ってくれるんですね、うん、ブログなんかちょっとブログで検索すると、はいはい、これ財団の情報誌なんですよ、うん、財団の PR をするための情報誌なんですけど、うん、町の情報誌って言ってくれるところが、あ、やっぱりこの路線間違いなかったなっていう感じなんですね、うん、
配りやすいですよね、町の情報で。
そうですね、
意味があるというか、自分たちの自分たちに近いっていう感覚が絶対あるやろ、
うん、だからこうなんていうんですかね、意識してるのはだからね、町の情報から言うたら文化とか芸術というと興味ある人一部なんで、そうじゃなくて、まあ、自分の身の回り生活範囲内の中にあるチャンネルからコミットして財団の施設のやってることとかに入ってくれたらいいし、まあ、もしくは財団の職員のことを分かってくれるだけでいいなっていうのがあったんで、だから目的としてあまりこうこれ見て公演に、うん、究極的な話ですよ、うん、来なくてもいいんですよ、はあはあはあ、やってるんやこんなことって思ってくれるだけでいいかなっていうのはあります、うん、
実際でもこれ見て、まあ、まあさっきの一連の流れがあると思うんですけど、街中で何かをやってるとか、はいはい、こういう冊子があるってことを見てホールに来たっていうような声はあったりするんですか。
いやもちろんこれ握りしめてなんかこの公演ありますかっていうのはありますよ、ありますけど、そのちょっと脱線するんですけど、うん、音楽とかもこれもそうなんですけど、発想としてこれをやるからじゃあ お店にお客さんがいっぱいになるかっていうのを狙うかっていうと違うくって、うん、痛み大体20万都市なんですけど、お店に来てもとか痛みホール来ても、まあ、痛みホールは1000人じゃないですか、うん、でお店だったら30人ぐらいじゃないですか、うん、まあ、大体規模としてけど19万人以上は来れないわけじゃないですか、うん、物理的に考えても。そしたら残りの19万9千人ぐらいの人にアピールする方が、うん、あこんなんやってんねんな、あんなんやってんねんなと思わせる方がなんとなく長い目で見ればいいんちゃうかなっていうところにちょっとこうシフト、着眼点をシフトさせてるんで、うん、開き直れてる部分はたくさんありますね。だからそれがまあ結果的にいろんな人がこう、あおもろいなとか、うん、ええこと、ええやんこれとかいうことにはなってるなっていうのはありますね、うん、はい、大体まあ、以上のような感じのことを、まあ、痛みではこうやってるんですけども、これがちょっと奇跡的なんですけども、奇跡って僕がすごいんじゃなくて単にラッキーなんですけど、どれも大体1年ごとぐらいに発展してるっていうか、あ、これ泣く虫と包丁2006年の、はいはい、これごめんなさい間違ってますね、2005年6月前の情報
だから、おそらく2005で
虫と包丁2006年の9月なんですよ、うん、でアイテムが2007年の9月に立ち上げられたって形なんで、結構段階的に、こうステップアップしながら徐々に街のネットワークっていうのには入れてるかなっていうのはあるんですね。でまあ一応最後にはなるんですけども、
まあ、自分の中で、まあ、結果的にこう地域コラボレーションとか施設連携みたいな感じには人からはよく言われていただけるんですけど、まあ、やっぱり基本的にはおとらくにしても何にしてもなんですけど、相手が何を必要としているのかとか、はいはい、何を自分にしてほしいのか、だから、ね、単に一緒にやろうよっていうんじゃなくて、自分の立場とかそういうのを考えた中で相手が自分何を期待しているかっていうのを常に考えて、うん、その中で自分がどれを選択して相手に提供できるかっていうのはすごく意識はしてますね。で、まあ、その中でもルールとして決めてるのはやっぱり最初の一歩としてはやっぱりすでにあるものとかやっていることっていうのを活用していく、だからゼロからやるっていうよりもすでにあるものの方が、まあ、実現度はぐっと上がりますし、想像しやすいんでいいかなっていうのもありますし、でそれに加えてやっぱり無理しない、僕もしないし相手にもさせたくないなっていうのはあるんですね。でそうすれば1年目の規模はちっちゃいかもしれないけど、長い目で見れば新しくどんどん変わっていくかもしれないじゃないですか、うん、みたいな感じで発展するので、こういうのはやっぱり気をつけてますね。でただやってるものをやってるだけとか無理しないとかなってると今と変わらへん状況になるんで、それはやっぱり参加してもらってる以上3年後どうするかとか5年後10年後どうするかっていうのはすごく考えてまして、その中でやっぱりストーリー展開っていうのが、だからおとらくっていうのは常にマスコミから話題にされるためにはプレスリリースを送るんですけど、まずこういうの立ち上がりましたって送りますよね。で次やるときは100回記念とか、倍になったときかなとか、あとは1周年記念とか、そういうポイントを決めといて、まあ、1周年記念のときにはちょっと同時ライブをあえてこっちから仕組んでみたりとかっていうふうにはして、なるべく話題のトピックを上げて常時こうマスコミから紹介されるような流れを作ったりとか、だからおとらくに泣く虫と郷長も2年目には何倍で街中に発展しましたとか、で3年目はどうなってこうなってとかいうのはやっぱり常に考えます。アイテムをじゃあこの先どうしていこうかとか、でこの流れ自体もこの先どうしていこうかっていうのはもちろんその通りはいかないんですけど、自分の中で短期的なスパンと長期的なスパンっていうのは考えながらやっていかないと、まあ参加者の人の盛り上がりが下がっていくんで、それは気をつけてますね。はい、
なるほど、
はい、だからまあ最後なんですけども、本当にコラボレーションでは掛け算であるっていうのを僕はなんかのチラシかなんかで見てるんですよ。哲学者がなんか書いててかっこいいなと思って見たんですけど、足し算じゃなくて掛け算なんだなっていうのがすごくよくて、 100% 同士だったら結局1なんですよね。 120% ずつお互い出すからとか 120% 何かが生まれるから効果は増えるんだっていう、で8割しかしなかったら下がってしまうんだみたいな、そういう感じの考え方はすごく好きで、まあこれちょっと無理しないさせないとちょっと矛盾はするのかもしれないんですけど、なんとなくなんかこうこれは意識はしなくて、僕の中で常にこう心意気として相手に話を持ちかけるのは自分が楽しようっていうためじゃなくって、自分じゃできないことをお互いそう補完し合って大きくしようとかいう意味で、まあ戒め的には常に思っている考え方ですね。はい、大体まあ以上のようなことを、まあ、痛みでは、
はい、
まあ、結果的になんですけど、おとらくと泣く虫と郷長とかアイテムとかでは非常にまあ、いい形で今流れが上がってるっていうことですね。はい、まあ公共ホールだからできる地域のコラボレーションっていうとどうなのかわからないんですけども、まあ、やっぱりその、ずっとその場所にいてるし、一応平等公平性的な全体を見渡すしなければならないっていう、でそれをやること自身が仕事であるっていう立場が、まあ、あるからゆえに町に対してもコミットもするし、動ける面倒くさい事務の仕事もできるっていう、まあ、そういうことなので、まあ、これがだからお金出せばできる代理店でもないし、すごくまあ中には頑張って個人でやってる商店街の人とかもいてるとは思うんですけど、他の地域ではそういう人がキーマンだったりする場合もあるんですけど、まあそうじゃないやり方っていうことで、まあまあ、予算もありますからありがたいことに、まあうちで公共の立場のホールの人間だからできるやり方かなっていうことを、まあ、紹介させてもらったって感じですね。はい、